ング中止を決定してから雨が降ってくるとなんか嬉しくなるって、なんかこう暗い欲望っていうか、なんかそういう感覚あるよね。行くです。
ツーリングは中止になったけど寿司を食いに来ました。 K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、あのね、先週ツーリング中止になってましたね。
そうですね。
今週やってるのかどうか知らんけどね。
問題は今週も怪しいってことでしょ。
まあ、なんか天気予報がなんかに振り回されてる感じあるよな。
うん。
で、Kさん、あれなんですね。自転車について。
はい。今年の正月に折りたたみ自転車を買ってさ。
はいはい。
この4月からは通勤で使ってるんですけど。
はい。
折りたたみ自転車なんで、何？ダイナモライトとかさ、ハブダイナモのライトとかついてないので、電池式の、ライトをね、つけるんですけど、アマゾンでさ。
はいはい、アマゾンで。
自転車ライト調べたら、山ほど中華物のライトが引っかかるんですよ。
うん。
もうなんかこれ以外の調べられへんのかって思うぐらい出てくるんだよね。
まあ今はほんまに調べてみたけど、確かにそうやな。
そうでしょ。それしか出てけえへんねんけど、みたいな。それしか出てけえへんし、なんかメーカー違うけど、なんか形も一緒やし、なんか紹介してる画像も一緒なんやけどっていうのがいっぱい出てくるんか。なんなんこれって。
なんかあれやな、アリエクスプレスとかで売ってそうだね、みたいな。
多分そうなんでしょうね。こういうのあれやな、多分こういうの副業としてる人がおるから、多分そういうのがいっぱい出てくるのかな。
あ、そうですよ。
個人で仕入れて、マーケットプレス登録して、
うん、そうそうそうそう。
売ってる人がおるから、もうやめろよってなんやけど、そういうことすんのって。
まあ、俺も人頃手出そうとしてたんやけど。
マジで。やめろって、もうマジでって。なんかもうそこだけをさ、なんか切り出してほしいなって思うんやけど、アマゾンとさ、アマゾン本体の検索に混ぜるなよ、それをっていう。めんどくさいからって。
進化版とか書いてるから。
そう。でね、
はい。
そう、中国もののやつってさ、なんか、明るさの数値あるじゃないですか。なん、カンデラとか。
なんとか、ルーメンとか。
ルーメンとかさ。なんか、やたら数値がでかいのよね。なんか、他のやつに比べて。日本で売ってるやつは100ルーメンとかさ、80ルーメンとかなんやけど、なんかそう、中国ものとかで800ルーメンですみたいなの書いてあるさ、すごく明るいみたいな書いてあるのよ。
はぁ。
すごく明るいって書いてあって、なんか夜道でさ、照らしましたみたいな画像が貼ってあんねんけど、こう明らかに合成じゃないのっていうような、そういう画像が貼ってたりするんですけどね。
まあ、ああいうの測り方が難しいからな、
そうだよ、ね。そう、どこで測ってんのかっていう問題もあるやん、出たところで測ってんのか、照射したところで測ってんのかも、ね、違うしさ、と思って。いや、それで、まあ、安かったしさ。数値もいいしっていうことで、その中国語のやつは買ったんですよ。
はい。
で、まあ、その、1月からま、3月中は別に自転車そんな乗ることもなかったから、まあ、放置状態やったんやけど、
はいはいはい、
4月からその通勤で使うようになって、まあ、帰りは夜やからさ、ライトを使うわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。で、実用8時間電池が持ちますっていう書いてあるんだけど、実際使ってみたら、15分の、夜道を3日使っただけで電池が切れるっていう。
もう、さながらエヴァンゲリオンのバッテリー並みに。
そう。
早く切れるやん。
何これって。
すぐ活動限界です
ね。そうそうそう。しかもそう、いや、45分もさ、そう、だれ、つけっぱなしで45分じゃなくて、15分区切りで45分なのに、3日しか持たへんの、これって。
まあ、エヴァンゲリオンよりはもうつかないぐらい。
そうそうそう。で、しかもそのライトさ、USB の口がついてて、このライトで、携帯電話が充電できますって書いてあるね。
はいはい。
45分しか電気つけられへんのにさ、スマホと本の充電なんかしたら家帰られへんようになるやんけって、なるやん。でもまあ、我慢してさ、我慢して3日ごとに充電しながら使っとったんやけど、
はい。
だんだん腹立ってきてさ。
なんで俺こんなことせないか
ね。そう。だんだん腹立ってきて、信頼と実績のジェントスの自転車ライトを買いました。
はい。
で、なんかこれも一応充電式なんですけどね。
はい。
で、その、150ルーメンとかっていう数値はなんかそれより、まあ、中華物よりちっちゃいねんけど、家で電気を暗くして夜に。
はい。
パッてつけてみたんやけど、十分明るいんですけど、これっていう。
あの、数値の大きさじゃないねんっていう。そう。
中華物と、なんて言って、特に遜色のない明るさなんやけど、あの数値は一体何やったんや、みたいな話。
まあ、人間が見た場合で違うとかあるしな、ああいうのって。
うん。まあ、他にもその、ジェントスのやつはちゃんと考えられてるのか、廃校をちゃんとしてて、上に行かないようにしてあるとかさ。
ああ。
カットをこう考えてありますとか。で、あとなんか、その周囲の明るさをセンサーで感知して、なんかライトの明るさを自動で切り替える機能がついてるとか。
へえ、なんか車みたいですね。
うん。っていうのをまあ、3000円くらいで買いましたっていう話。ああ。で、元々の中華物のやつがね、1500、600円くらいやったかな。
はい。
やったんで、まあ、安物買いの銭失いっていう。
なるほど。
はい。もう、ゴミ箱に行きました。
なるほど。
でさ。
はい。
まあ、昨今そのアマゾンの検索がね、そういう中華物のなんかうぞうむぞうに侵されてるじゃないですか。
まあ汚染が広がってますね。
うん。Kindle のさ、そのストア本の。
はいはい。
あれもなんか最近、なんかちょっとおかしくないなんか。
Kindle もそうやし、Kindle Unlimited もそうやな。
ああ、そうそうそうそう。なんか漫画読もっかなーとかってさ、見るとさ、なんか、見たこともないような漫画がなんかいっぱい当たってきて、何なんかなと思って見てみたら、これ同人誌ですみたいなやつ。
もう 100% 自家製ですみたいなやつがある
よ。そうそうそう。同人誌12ページですみたいなやつがさ、引っかかってくんねんけど、いや、まあ、それをね、その、中華物の汚染っていうのはちょっとまあ失礼なんやけど、やめろやってなるやつ、混ぜんなよって。
あ、そこは別カテゴリー。
そう、そのコミックのカテゴリーと一緒にするとややこしいでしょっていう話。
まあ、コミックじゃないかって言われたら、いや、そんなこともないんやけど、みたいな。
でも、その、なんていう、出版流通に乗ってるやつとさ、同人誌違うでしょって。
まあなあ。
なるじゃないですか。なんかちょっとおかしいよね。
まあ、そうなんやけど、でもフリックとか、その、はい、雑誌とかでも。
はいはいはい。
ネット配信のみの雑誌っていう。
まあ、ありますから
ね。存在があるから、そこをどうするみたいなこと言われると辛くない、
うん、まあね。
あと、なんか、あとなんかあるかな。そういう雑誌っぽい体裁。ちゃんとしてるけどネット専業みたいなやつ。
バイク系って多いんじゃない結構。
バイク系ってあるか逆に。
ない?
バイク系は聞いたことないな。
でもアマゾンのさ、Kindle ってバイク系の雑誌ほぼ読めるよね。
結構あるな。
モーターサイクリストも読めるでしょ?
うん。
バイク人も読めるし。
なんていうか、電子書籍しかないみたいな存在ってあんまりな
く
ない
?ああ。そうね。
紙媒体なしの雑誌っていうのが、あんねん、まあ、フリックとか、まあ、多分君は嫌いな気がするけど、シックスサマナとか。
いや、もう読んだことあるけど
。
読んだことあるけど、あれはあれだもん。もともと流通に載ってた雑誌なの、あれ。
いや、あれはもう完全にネットのみ。
違うでしょ?違うでしょ?そうだよね。いや、あれ流通に載せられるような雑誌じゃないよねって、今思ったんやけど、話聞いてて。フリックはもともとあれでしょ?もともと紙媒体。もとも
と紙あってん。
あったでしょ?うん。
紙あって、あれは紙だ、うん。
それは知ってるけど。いや、だから、それを横に並べて言うからさ、それ、シックスサマナって紙で流通してたっけって、一瞬思ったっていう話。
ああ。
なことはないですよね。
なことはないですね。
はい。
まあ、いや、だから、なんか、な、どうするのがいいのか答えはないけど、どうにかはしてほしいな。
もう、Kindle はあれ、しょうがないとしても、最近あれやな、君、ちょっと前言ってたけど、最近僕ももう楽天市場で調べるようになってきたな、だんだん。
あ、そう。
うん。
なんか楽天の方が、
そう。
汚染自体は少ない。
そうそうそうそうそうそう。なんていうか、だいたい思ったもんが出てくるっていう、 あの、逆転現象。昔は楽天市場で調べてもなんか思ったものが出てけへんかったなと思ったけど、今、当たるしさ。
あの、しかも、それなんか、何かが、機能が向上したとかじゃなくて、アマゾンの劣化だけっていう。
そうそう、そうそう。
アマゾンの機能の低下が、ひたすら起こった結果っていう、なんか。
みんな楽天に移動していこうかな、みたいな感じになるわけでしょ。
そうそう、なんか、辛いよな。
で、ああ、楽天、ああ、そうか、楽天で買ったらあれか、って、これ、値段似たようなもんやけど、600ポイント作るか、とかってなるわけじゃないですか。
いわゆる楽天経済圏ってやつ。
いや、でもなんかね、同じ値段で600ポイントくれるんやったら、じゃあ、楽天で買おうかなって。
いや、もう僕かなりそうなってきてるからな。
まあ、あとは、あれだけ注意してみとけば、送料だけ注意してみとけば。なんか値段安いけどさ、送料なんか、送料1500円ですみたいな、たまにあるからさ。
たまにあるな。
おっと、みたいな。
まあ、その比較がめんどくさいというのはあるけど、なあ、あの、アマゾンを汚染されてるから、
うん。そう、もうなんかで、結局では思ったもん出てけんかったらさ、その、なんていうか、意味ないわけじゃないですか。
まあ、具体的に書いたいもんがあって、その、ね、ああそうね、直接引けるんやった
ら、
それでええんやろ
う
けど。
うん、なんとなくで調べるんやったら、まあ話はまた別かもしれん。っていう。
はい。で、まあネット関係の話題が続くんですが。
はい。
あの、私、YouTube に課金してるんですよ。今。
はい。YouTuber。
じゃなくて、見る方。
あ、見る方。見る方も YouTuber じゃないのに、いわゆる。
いや、まあ、まあ、そう、どうなんやろ。まあ、そう言われたら、そう言わなしゃあない気もするよな。
そうよね。見る人も YouTuber でしょ。
YouTuber ではって。こう、なんか、あの、なんていうの、あの、サッカーにおいて観客は12人目の選手みたいな、そういう、そういう感じ。
まあまあね。
で、まあ、あの、というのもですね、あの、前まであの、Amazon の、Amazon Music Unlimited と契約してたんやけど、
うん、
まあちょっと一丁変えてみっか、みたいな。
うん。
で、YouTube、YouTube Music っていうのがあるんですよ。
はいはい。
で、その YouTube の課金したらそれも使えるから、
うん。
まあ YouTube も、まあ見るし、まあええかと思ってさ。そしたら思いのほか良くて。
それ広告が出なくなる？
広告が出なくなる。
うん。
あと、動画のダウンロードができる。
ああ。
あと、バックグラウンド再生ができる。
あ、バックグラウンドだな。
いや、これ、あれやで。飛行機乗るときええねんで。
飛行機乗るときはむしろあれやもん。
え？
アマゾンのあの、ビデオの方。
あ、プライムビデオ。
あ、プライムビデオ。
あ、ちゃんとしたやつを見ようって。
うん。プライムビデオでハワイ5を見ようかなってなる。
シーズン9早く来てくれと思ってんねんよ。
あ、そう。でも、シーズン9もあれ、おらんねやろ？
え？何
だっけ？
あの、
チンとかおらんねやろ？
チンとコノはおらんよ。
そうやろ？
シーズン8からおらんよ。
そうよね。
あ、
もうあの人もおらんねんな。マックスももうおらんねんな。
おらおら。
あれ、もっと前からおらんねんだっけ？
もう、1シーズン前からおらんねんやったかな。
そうやったな。
同時やったかな？どっちやったかな？
だからあれでしょ？
まあまあ、そう、あの人は別にあれなんやけどさ、なんか、
チンとこのはきついなってなるやん、おらんの。
きついなっていうか、その、なんていうか、やめてる理由がなんか、
あれでしょ？
理由が理由で、なんていうか、急にやめてるから、なんか話変やん。
はいはいはい。
特にこのがいなくなった理由とかわけわからんしな。いや、それ、なんていうか、これ、あれやんけ、オーラバトラー一気で、選曲がひっくり返せると思うな、みたいな、そういうことを言いたくなる感じのやつやんけ。
そう、なんていうか、ストーリーの必要上いなくなったわけじゃなくて、あれでしょ、揉めておらんようになったわけでしょ。
そう。
だからまあ、ストーリーがついてこないよねって話だよ。
うん。ギャランティーで揉めるっていう。
うん。まあ、いわゆるあれじゃないの、何？ポリコレ案件みたいなことなわけでしょ。
いや、ポリコレ案件っていうんじゃない、ないくて。
ただ単に差別
で、4人でやってきてるんやから、4人平等じゃないとおかしいやろ、みたいな。
うん、まあね。
まあ、そう、まあそうやな、ってなるやん。
で、たまたま二人がアジア系やから、まあ、あれかな、っていう話でしょ。
なのかっていう。ひょっとして。
ひょっとして、みたいなね。
まあ、それで、話がそれましたが。
はい。
あの、YouTube の課金はな、割といいぞ、でも。あの、その、あの、音楽サブスクリプション契約してるんやったら YouTube の課金、検討してもいいと思います。うん、あの、差額ほとんどないんで。うん、
僕は今、あれですか、アマゾンじゃないわ、Apple Music に
再契約したから。Apple Music こそあれじゃないですか、なんていうか、一気に汚染される危険があるっていう。
なんで？
いや、自分のその、なんていうか、フォルダ構造を汚染
される。あ、そう、ね、それあの、あれでしょ。汚染されるっていうか、あの、勝手に人のデータ構造に手を出すなよっていうやつ。
いや、それはそれで汚染でしょ。
まあ、まあ、そうね。いやー、よくよく見てたらね、なんかやっぱり若干変わってんのよね、やっぱり。やめろよっていう、その人のデータのさ、タグを勝手に書き換えるのはやめてってなるやつ。いやー、でもね、なんていうか、ふと気づいた時にさ、こう、自分が、なんていう、いつも同じ音楽を聴いているなって思う時があってさ。
あるある。俺もあるもん。
これは都市ではっていう。
俺あれが一番上に来んねんけどな。
何？
睡眠音声。
ああ、まあ、それはあんまりないけど。いや、これが老化かっていう感じをちょっと気づいてしまったことで、これは新しいの聞かなあかんと思って。初めてのあいみょんとかそういうプレイリストをこうダウンロードして聞いてる。
いや俺もでもあいみょん好きなんやけどな。
あいみょんはいいよ。あいみょんはいい。
いいよ。
うん、あいみょんはいいよ。あいみょんいいんやけど、いいんやけど、そのなんていう。
似たような曲ばっかじゃないっていう人が俺の身の回りにおるけど。
あいみょんいいんやけどさ、もうなんていうん、そのアーティストの動向をさ、ずっと追いかけてるみたいなことはもうできないわけじゃないですか。なんか知らんけど。
まあ俺そんなしたことないから。
いやだからそのね、新しい CD が出ますとかっていうのをさ、こう、逐一こう、なんていう、情報を仕入れて、ああ、そうか出るんか、じゃあ買おうか、みたいなことが、もう、なかなかできないですよ。なんか知らんけど。昔はできたけど。うん、
もう、そんな、ご時世じゃねえだろ
う。そう。であれば、その、なんていう、そのサブスクリーンに入っとけばさ、勝手に向こうから言ってくるわけじゃないですか。出たよって。お前これ聞いてるやろ、これ出たぞって言ってくるわけやんか。いや、だからそういうのがいいなと思って。
まあ確かにそうっすね。
うん。オフィシャルヒゲダンディズムとか聞いてる。
マジで。
うん。アイビオンよりかはどうかなって思うけど。アイビオンよりかは、こいつらなんか同じようなことばっかりやってんなっていう感じは僕はするけど。全部同じ曲に聞こえる。
いや、まあ同じようなんがいいっていうことなんかもしれんけど、まあね、うん、その、なんていうか、その、技みたいなもんやからさ。うん、まあ、
それがね、それがその、彼らのそのね、その、なんていうか、音楽、ね。
持ち味ね。
そう、持ち味っていうかね。
この番組は、今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenkai@gmail.com までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますのでそちらもご覧ください。
はい、というわけで、あのですね、まあ、先週は雨だよーって言ってたじゃないですか。
うん。
で、まあ、それはそうとってね。
はい。
まあ、僕のスポーツスターをちょっとまあ、改善活動をしてるんですけど。
はい。
まあ、タイヤ変えたろうかなと思いまして。
はい。
今なら金がある。
金ならあるんやって。
金ならあるっていうことで。
金はあるんや。
って言うけど、なんか、ついつい安い方にさ、走りがちなんやけど、
こう。はい。
で、ちょうどね、ダイレクトメールが来たんですね。
はい。
バイクワールドから。
バイクワールド。
はい。
バイクワールドないな、近くに。
なんか、バイクワールドってあるよな、近年急にバッて伸びたよな。
そうなん？なんか、なくなったようなイメージしかないんけど。
ああ、そう。
だって、今、太一のとこだって昔バイクワールド。
え？
じゃなかったっけ？
違う。松原、それレーシングワールドやろ。
あ、レーシングワールドか。 あれ、バイクワールドって。
いや、あの、オートバックスがやってる。
あの、痛みにあるやつ？
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。あれね。
まあ、それでね、ダイレクトメールが来て。
はい。
タイヤ全品 10% オフ券。
うん。
がついてるってなんか、まあ、その他にもいろいろなんかメットとか。
うん。
なんか、なんや。ジャケットも安くなるよみたいな。
はい。
そういう券が来て。お、これはええやないかと。
うん。
いうことで。まあちょっと、タイヤのも注文お願いしますって言って。
うん。
で、結果さ、厳密に言ったらクルーザーって言ったらいいの？
うん。
よくアメリカンなどと呼ばれるジャンルのバイクのタイヤって、なんか特殊やん。
そうかな？太い。
太いっていうか、うん、なんか、それ専用銘柄みたいなのがあんねん。
はいはいはい。何やったっけ？ダンロップって歌舞伎とかっていうやつあるの
そうそうそうそう。D404 歌舞伎とか、うん、あの、ミシュランコマンダー3とか。
へえ。
まあ、ピレリナイトドラゴン
とか。まあ、他のやつにつけられへんもんな、あんなタイヤ。
いや、つけられへんのじゃなくて、なんかその、重量バランスが違うのと、そもそも重いから、うん、
まあね。
あの、まあ、なんか四輪やったらあるやん、あのミニバン専用タイヤみたいな。
はいはいはい。
まあ、ああいうことかなと思ってんねんけど。
うん。
で、まあ、あの、今回ですね、あの、まあ、なんかその、ダンロップ、なんか歌舞伎っていうのがなんか、
うん、
あの、僕は歌舞伎にあまり親しみが持てないっていう話を、あの、
はい、
アナの機内放送で分かったんで、ちょっとそれはやめようと思って。で、まあ、あとなんか、まあ、パッと入ってきそうなんは、あの、ミシュランのコマンダー3か、ピレリのナイトドラゴンぐらいかな、みたいな。
うん、
その手の専用のタイヤとしてはな、みたいな。うん、じゃあ、どっちしようかな、ピレリのナイトドラゴンで理由は安いからっていう。まあ、トータルで見たら1000円も変わらんねんけど。
まあでもその1000円でね。
1000円が、うん、なんか、
何かを。
何かでが起きるかもしれんから、
はあ。
で、値段意外に普通やねん。
はい。
前が、今、目の前にな。あの、値段表持ってんねんけど。あの、前輪が 12,500円。後輪が 17,400円。
うん。
ちなみに後輪は純正に対してサイズをちょっと落としてます。幅を狭くするってやつ。
うん。
ただ、こっからなんですよ。
うん。
まあ、当然、まあ、自力で交換するっちゅうのはなかなか難しいわけですよね。
あんなクソデカタイヤをね。
ああ、あ
れバラタイヤとは違うわけ
でしょ。バラすのはちょっとしんどい。
あ
自転車のタイヤじゃないんやから。
スクーターはタイヤ変えるとわけが違うわけでしょ。
わけが違うわけでしょ。で、まあ、それは作業依頼も当然しますわな。
うん。
そしたら、まあ当然、じゃあ、工賃、工賃何ぼやったかな俺。合計でだいたい9000円ぐらいです、ね、
うーん。
で、まあ、あと、ハイタイヤの処分料、
ね、
入れたら、まあ、1万円ちょっと。ちなみに、これ、工賃は、なんか、ハーレーだから、通常の 1.5 倍ぐらいになってますって。まあ、毎度おなじみ、ハーレー税がかかるっていう。理由はハーレーだからです。あと、車種によっては、いよいよとなったら無理っていう場合もあるから、言われた。まあ、スポーツスターどうこうっていうのは聞いたことないけど。ま
あ、スポーツスターは大丈夫あれでしょ？
スポーツスターは普通やん。なんていうか。
ああいうあれじゃないか、ツーリングファミリーみたいなやつじゃない。
そうそうそうそう。エレクトラグライドとか、ね。そういうのはダメって言われる。ダメっていうか無理って。
まあ、あれじゃないの。リフトに乗らんのじゃないの。
まあ、普通のリフトは、じゃあ厳しいかもしれんな。
なあ、だってあれやん、サイドサンドしかないしさ。
うん。なんかあれ、ジャッキみたいなのあんねんけどな。
リフトに乗らんような気がするな。リフトに乗らんし、うん、もし乗ったとしてもあんな倒れてきそうで怖いやん。
で、ハーレーのサイドスタンドってなんかグラグラするしな。いや、そんなわけで。まあ、まだ、は
い、いや、ひょっとしたらバルブ変えへんの、バルブは変えへんの。
あ、バルブ変え台も入ってますわ。
ああ。
バルブ代は一緒やん。
まあね、それは一緒。
それ、あれは企画は一緒。
企画もないからね。
ただ、工賃だけは、ハーレーという理由で高いです。
まあ、しょうがないよね。
ハーレーという理由だけで十分だって。
まあ、分かってたことっていうあれが。
まあ、知ってはいたけど、なんか、辛いねって。 まあ4万いかんかったし、いいかと思って。
はあ、まあそんなもんかなって気がするけど。
まあまあまあそんなもんかなって気がするやん。
うん。
まあこれでね、だいぶ、まあ今の履いてるタイヤ多分あれ、新車の時から買えてないんちゃうかっていうようなタイヤでした。
買う時に買えてなかったよ。
まあ、まあまあええよ。
うん、
で、KさんはKさんで、
はい。
車なんですって。
四輪の方。
はい。
来年のね、1月に車検なんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、もう何年乗ったの ?6 年ぐらい乗ったかな ?6 年ぐらい乗って、
はい。
オドメーターがもう11万キロ超えてるんですよね。
まあまあ、まあまあ、行くでしょうね、それぐらい。
はあ、ってなってくると、もう一回じゃあ車検通すかどうかっていう話、なるやん。
まあ、なりますわな。
いやー、まあ、もう、あの車を買って、1ヶ月で分かったことなんですけど、
はい、
でかすぎるんですよね。
うん、うん、だと思った。
ああでかすぎる、でかすぎるのよ、あの車。
はい。
だからね、まあ、買い替えようかなーっていう
あ。ダウンサイジングを。
そう。ほぼほぼだってさ、空気運んでいるようなもんやからさ。
だろうね。
しかも燃費は、リッター10ぐらい。
あ、結構やな。
うん、なんすよ。で、税金高いしさ。これ好きでなかったら、そう、これ好きでなかったら、これ乗ってられへんなっていう感じの車になってるわけよ。この車が好きだってのじゃないとさ、この車に乗るっていう意味を見出せないなっていう。
まあ、あれですからね、不当に高額な税金が課されますからね。日本においては、
うん。まあでもね、税金自体はさ、結局乗り換えたところで、やっぱそんなに変わらねえけどなっていうのはあんねんけどさ。
お
対して。
おただでかすぎる。
ただでかすぎる、そう。
お
でかい、燃費が悪い。
タイヤも高い。
まあタイヤは高、うん、でもまああれやけどな、うまいことしたら、この前安かったけどな。
まあ四輪のタイヤってなんか安いからな。
うん。セットものでかいわ、めっちゃ安い。
タイヤの値段こそなんかすごい不思議や
わ。だからこの前言ったやん。だからタイヤの値段ってなんか、あれじゃないっていう話。
メモリーの値段ぐらい不可解や。
そうそうそう。だからタイヤの値段、タイヤってさ、なんかすごいちっちゃいタイヤ屋さんとか今もあるし、なんかガソリンスタンドとかでもなんかタイヤ変えようぜとかって言ってくるやんか。なんかみんなこぞってタイヤ変えようぜって言ってくるやん。なんかあるんじゃないのって。これって、タイヤって実はすげえ利益の上がる商品なんじゃないのっていう気がしていて。昔さ、フィルムカメラの時代にさ。
はい。
ちっちゃい現像屋さんみたいにいっぱいあったやん。
はいはいはいはい。
街の現像屋さんみたいな、うん。
あったあった。
あれって実は儲かるからなんよね。
ああ、らしいっすね。
うん、その、現像っていう仕事自体が。
現像液のコストってむちゃくちゃ安いんやで。みたいな。
そうそうそうそう。で、しかも、なんか自動化されて機械にできるような時代になって、うん、で、一気にああいうちっちゃい店がね、たくさん参入したっていう、どこでもやってたやん。だってスーパーでもやってたわけやからさ。
やってたやってた、昔やってた
の、うん、スーパーのなんかカウンターみたいなところで、ね、で、現像やってたやん。
なんか、あ、この話ってあれなのかな、うちの弟とかわからんねんや
もん。もうそれだって、ね、もうデジカメって世代で。
いや、なんか、ここ、すごい、なんかあれやんな。なんか、すごい、ジェネレーションギャップの、なんか、谷みたいなのがあるよな。
そうそうそう。ほら、なんだっけ、小学校の工作とかでさ、フィルムケースを、みたいな話をしたときに、なんやん、それっていう。
フィルムケースっていう概念がない
んだよ。そうそうそう、そんなものは見たことない、みたいな話。いやー、ね。
ねえ。
で、まあ、車をね、買い替えようかなって思って、まあ、言うても、あと、半年ちょっとじゃないですか、
はい。
1月まで。
半年の命、
うん。考えるにはまあもういい時期じゃないですか。
まあそうですね。
うん。いろいろと。何買おうかなーってなるやん。ちっちゃい車にしようかなーってなるやんか。次は。小さくて燃費のいい車がいいなってなるやん。
まあ俺は思うのは。
はい。
日本の税制やったら絶対ターボ車買うっていう。
はいはい。だから排気量を小さく見せかけれるわけからな。
そう、何ていうか、見かけ上の排気量が小さくなるっていうか、その、入る空気の量は増やせるけど、
うん、
排気量自体は小さいみたいなやつやから。
まあ、だから 1.2 リッターターボとか、そういうやつ。
そう。1リッターターボとか。
うん。でもいいんやけど、まあ、最初狙ってたのが日産のノート、e パワーやったんやけど、
うん。
あのね、なんか、ラケッジスペースがすげえちっちゃいように見えるんですよ。
はい。
で、まあ僕仕事でアクア乗ってるんですけど。
はいはい。
まあアクアとノートってまあ似たような車種じゃないですか。
うん、まあまあまあまあ。
で、そのアクアよりもちっちゃいと。
ノートがね。
ノートのラケッジスペースが。
はい。
で、アクア使ってて、アクアのラケッジスペースも大概小さいなって俺思いながら乗ってんのよ。
おー。
それよりも小さいんかってなるとさ、ちょっと、どうなんかなって、まあ、いいんやけど、もう、荷物を乗せるときは、レンタカー借りるって切り分ければ。アクアのさ、ラケッジスペースも、なんていうの、その、底の面だけを見たらそこそこ広いように見えるんよね。
ほう。
でも、後部座席がさ、こう、後ろに向かってこう生えてるやん。背もたれがさ、こう、後ろのドアに向かって生えてるせいで、なんていう空間としてはこう三角形みたいになってなるわけよ。
あ、こう斜めになって
る。そうそうそうそうそう。だからなんていうこう高さちょっとでもこう高さのあるようなもう入れへんねんすでに。
おお。
なんかこう平べったいさなんていうかジャンプとかやったらいっぱい入るんかわからんけど。
レンガみたいなもんをこう敷き詰める。
そうそうそうそうそうそう。こうなんか高さのあるものになると途端にこうもう入らなくなるっていうか。
ああ。
仕事してたら、こう、台車とかさ、乗せたいなって思うときあるんですけど、台車ってこう、畳んで、で、横には入らへんのよ。アクアは。横幅が使えるから
。
じゃあ、縦かと思うやん。縦にしたらもう縦も入りへんねん。イライライライライライってする。
なんでアクアなんか買うねん、プロボックスにしろって。
そう。
プロボックス買ったらいいんじゃないですか。
いや、いいわ、プロボックスは。
僕の真似して。
せめて乗用車がいいな、貨物車。
プロボックス、マジで何でも乗るぞ。
いや、だからそう、何でも乗ることが条件じゃないからね、別に。
畳とか乗るから。
それは、倒せばでしょ、それは。
うん、
いや、まあ、そのノートの、e パワーっていうのもいいなと思ってたけど、まあ、あとはあれよ、マツダでディーゼル乗るかっていう。
ああ、燃料代が安い。
燃料代安いって。で、割とさ、マツダのクリーンディーゼルも出て、もう結構年数経ったじゃないですか。
まあ、経ってますね。
最初出た時はさ、なんか、ひょっとしたらメンテナンスでなんか多大な問題が出るかもしれへんなとかって思ってたけど、意外となんかそうでもなさそうっていう感じが、うん、そんな噂も聞か
ないし。最悪洗えばいけるみたいな。
DPF のね。
うん。
なんかそんな感じじゃないですか。なんかその、メンテナンスに多額の費用を要するっていうわけでもなさそうっていう。
まあまあ、そうですね、
う
ん。
そういう噂も聞かないし。まあ、ディーゼル、しようかなって。デミオ。
はい。デミオ。
デミオもちっちゃいんだよなって気がするんだけど、まあまあ、それはもういいとして。
天井にキャリアつけたら。
それありよね。箱乗せれるように。
そうそうそう。
アイリス箱を乗せられるように。
あ、そう。
長細いやつ。長細いアイリス箱あるやん。
ああ。
なんか、急に現場の車みたいになるけど大丈夫か
な。いや、なんかこうワイルドな感じになるやん。
まあね、あれでもさ、キャリアつけたら燃費悪くなるっていうかさ、なんか空力おかしになるよねっていうのあるやん。
絶対おかしになるよ、あんな。
なあ。
なあもう、うん。
いや、レガシーの前の車乗ってた時もスノーボード行ってたからキャリアつけとったんやけど。
ああ、はいはい。
いや、やっぱりなんかあれぐらいのもんがついてるだけでもさ、その別にスノーボード乗せてなくても、やっぱなんか感じるよなっていうのはあるよね、やっぱり。
ある。
なんか当たってる感あるなっていうんですか。
あるっていうかさ、なんか、これ言うとな、なんかな、お前がおかしいみたいな言われそうやないけど、
はい。
運転している時に、高速道路で急に窓を開けられるの嫌やねん、俺。
あ、そうだ。
いや、なんていうか、開けるなら一言言ってくれっていうか、なんていうかさ、その開ける行為で、微妙に空気抵抗でなんか挙動変わるやんけ、みたいな。
そうかな。
いや、変わってる。
ああ、まあそりゃそうかもしれない、
ね。明らかになんか引っ張られてるから。
ああ。まあ空気の流れが変わるからね。
周囲の。なんかそれが嫌やねんっていうのはちょっとある、ね。俺。
まあっていうのもあるよねと思ってさ。
ああ。
まあ、よくを言えば CX3 ぐらいが欲しいなと思うけど。
ガチャガチャ、大丈夫大丈夫。
いや、結局さ、欲しい、オプションとかをこう、つけていくと、まあまあ値段するよねって。まあ、デミオでも。
まあ、何を取り、何を捨てるか。
そうね。でもやっぱ車買うときはな、グレードはやっぱり、いいやつにしといた方が、後で後悔しないから、いいなっていうのが僕の思いなんですけど。なんか後からさ、これが当たればよかったなって思いながら運転するの嫌やん。
なんかそんな経験ある？
え？ある、うん、まあ、今、そう思っていいのを買ってるからね、そのグレードだけは。まあ、家の車乗ってた時はさ、だからターボつけとけばいいのにとかって思いながら乗ってたりとかしたけど。
ターボはな。
うん。いや、特に家の車 K とかやったからさ、軽自動車。
NA とか選ぶのは
センスがない。そうそうそう。だからターボつけとけばいいのにって、思いながら乗ってたりとかしたよ。ダイハツのムーブの NA とかほんま走らんからな、なんて。
ああ、そうやな。
重い割にはさ、全然パワーないから、と思ってました。
はい。なるほどね。
ちょっとね、おすすめのコンパクトカーがある人は、ご一報。
はい。なんか、おすすめな。俺でもなんか何でもええって言うんやったら、俺鈴木のバレーノなんやけどな。
ああ。あれでも鈴木のバレーノさ。
はい。
鈴木のホームページで試乗車出てけへんねんけど。
もうあんまり売る気ないんじゃん。
だよね、多分ね。
もうモデル末期も末期やから。
いや、バレーノは、ね、見た目が好きになれないな。
1リッターのターボっていうなんか割り切った感じがすごい好き。
拭えないインド州というか。
まあ、インドで作ってるから。
バレーの顔やったらイグニス買うかなって。
でもイグニス買うならスイフトでよくねって。
まあね。それはバレーのでも言えることでしょ、でも。
いや、バレーの方がでかいから。
あ、そうか。車自体はね。
ああ。
まあ、スイフトはさ、ほら、いっぱい走ってるやん。まあ、デビューもそうなんだけど。
こんなに出したら、いいに決まらんや
つ。そうそう。
まあ、そんなわけで。
はい。
K さん、車を買うのコーナーという。
買うか詐欺になるかもわからんけどね。もう一回車検。
いや、大丈夫。買う。
もう一回車検受けまーすって。
でも正直レガシーどうかと思うぞ。
でもその、結局は、まあ年間1万円ぐらい下がる税金と、まあ年間2、3万、まあ、?1 万か2万ぐらい良くなる燃費のために、うん、じゃあ、100万払うのって。
保険の両立とか気にしといた方がいいかもしれない。
でもそれにさ、それも1万ぐらいでしょ、だって。だから年間3万。
保険って結構変わらんかったっけ？いや、まあ、自動車保険ってどんぐらいだか、もう忘れた俺。
いや、自動車保険は等級が行き切ってるからさ、だってそんな、下がらないでしょ。
いや、車種によって違うやん、ね。
いや、そらそうですけど。でもそれは急に 25% 安くなってとしないわけでしょ、だって。
25% 増えるはありそうやけど。
まあ、増える車買わないからいいとして。
プリウスとかで、なんか、両立めっちゃ高いんじゃなかったっけ？
あ、そうなんや。
うん。
MR2 とかじゃないの？
いや、MR2 が高いってのは、まあ、まあ、それはぶち切りらしいけど、そう。プリウスもなんか、
まあ、
なんか高いっていう。
人間魚雷やからな。
いや、あのインターフェースがやっぱおかしいんやと思うぞ、俺。
いや、俺もそう思うよ。なんであんなシフトにすんのかなっていうのが。
戻るっていうのは良くないんじゃないのか。
そうそうそう。いや別に普通のコラムでいいやんって思うんやけど。
アクアだってそうだろって。
アクア普通のコラムやからね。別にあれで使えてるから。あれで良くないっていう気がするん
や
けど。
コラムやったっけ？ゲート式じゃん。
あ、ごめん、ゲート式。なんか変な、なんていう、なんか変な宇宙船みたいなやつやろ、プリウスの。
そうそう。なんかゲーセンのレバーみたいな
やつ。ああ、そうそうそう。なんか直感的じゃないのよね、あれ操作が、やっぱり。
まあ、人間を機械としか見てないから。
はい。それはだって、ね。人間をこう、なんていう、動かそうとするからね、トヨタの車は。それが気に入らんのよ、なんか。
まあ、トヨタの工場行ったらわかりますよ。
ああ
。車両優先って書いてあるから。
そう。なんか、 人の上に車がおるよねっていう感じがするやん。ひしひしと感じるよ、なんか。
あの、車両優先って書いてあって、うん、つまり人間は、あの、ね、車を動かすための部品に過ぎない
という、そう
この思想の表れですよ。うん
うん、そういうのをひしひしと感じるな。特に、トヨタのハイブリッドカーはそう思う。
まあ、そういう偏見を持ちながら、
はい。
終わっていく楽園会なんですが、
はい。
あの、メール等々募集してますんで、
はい。
皆さんぜひお願いします、
うん。はい。よろしくお願いします。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。